聖書をお読みいたします。マタイによる福音書21章の23節から27節までです。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。本日は神様から権威を授けられたら突き進もうというお話です。天地を作られた神様は、素直に聞き従う人たちにイエス様と良い関係を作る人たちに、ご自身の権威、神の権威を授けられることがあります。で、神の権威を受けた者はそれに従って自分の役割を果たすために突き進みます。周りからどんなに激しい反対が巻き起ころうとも気にせずに前進します。踏みにじられても気にしません。倒されても立ち上がります。殺されたと思っても、フェニックス不死鳥のようによみがえります。人間の力で神様の権威を押しつぶすことができないからです。逆に反対者たちは神様の力で押しつぶされてしまいます。マタイによる福音書21章は、イエス様の地上の生涯の最後の1週間の始まりを記しています。日曜日にエルサレム入城、月曜日には宮清め、そして火曜の朝早くには一塾の木を枯れさせるという働きをなさいました。その同じ火曜日、エルサレムの神殿の境内でイエス様が全世界から集まってきた祭りのために、杉越の祭りのために、世界から集まってきたユダヤ人に教えを授けていらっしゃいました。そのところへ祭司長や民の長老たちがにじり寄ってきたということが記されています。祭司長というのは、その定義がはっきりとはしていないようですけれども、旧約時代の普通の祭司ではなくて、大祭司や大祭司を経験された人たちを祭司長と言っていたようです。大祭司は本来は任命されたら死ぬまで大祭司のはずだったんですけれども、この頃には任期制になっていて1年ごとに交代していたような状況のようです。つまりユダヤのお偉いさん方がイエス様ににじり寄ってきたということがわかります。今で言うと内閣総理大臣や総理大臣を経験された方々が近づいてきたという、そういう感じです。で、彼らがイエス様に質問を投げかけるのが23節でした。 何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか、そんなふうにイエス様に質問というか質問しています。苛立たしい、その憤りを持って質問していた様子だろうと想像できます。本来は祭司長たちが、民の長老たちが群衆たちから褒められて叱るべき立場だったはずなのに、なんでどこの馬の骨かわからないような30過ぎのお兄ちゃんが、あたかもメシアであるかのような扱いを受けなければならないのか、非常に腹立たしい思いを当時の宗教指導者たちは抱いていました。なんと日曜日にはエルサレムに入ってくるときに、群衆が自分の服を石畳の上に敷いたり、シュロの木の枝を取ってきてそれを敷いたりして、私を救ってください、ホサナホサナと言ってイエス様を王様として、ユダヤ人の王様として迎えるようなことが起こりました。彼らを黙らせれば石が叫び出す、そういう状況でした。そして月曜日には祭司長たちが大事にしてやまなかったその生贄の動物や銀貨を売りさばく商人がイエス様の力によって、実力行使によってこう追い出されてしまうというショッキングなことが起こりました。商人がいなくなってしまったら、自分たちの利益の源泉も泉もなくなってしまいます。多くの人たちがその商売に依存した形でエルサレムで生活を営んでいました。特に祭司長たちは自分の懐の温かさがその商売の出来不出来でこう変わってしまうという、そういうところでした。なんでどこの権威でおめえ何様だっていうふうに言いに来たわけです。イエス様はなんでそんなことをしたのか、当然ながら父なる神様から権威を授かって御心のままに、本人はやりたいかやりたくないかにかかわらずこれをなさいました。しかし周りの人たち、都の支配者たちは全く逆の思いをしていました。神がそんなことを許されるはずはない、勝手にやっただろう、どちらがヤクザかチンピアかという感じの状況になりました。先祖代々築いてきた俺たちのこの礼拝の場所をおめえが怪我してるんだということをなんとか明らかにしたいと思ってにじり寄ってきたわけでした。つまり物事は真実としては全く一つの出来事なんですけれども、どの立場から見るかによって、誰の立場からその真実を眺めるかによって、その意味が、その報道の仕方が、伝え方が、評価の仕方が全くこう変わってくるというのがここからもわかると思います。それでイエス様はお答えになりました。質問に対して質問を持ってお答えになりました。では私も尋ねる、ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人々からのものか。祭司長、民の長老たちがどこでつまずいているのか、イエス様はよくご存知でした。それで君たちはつまずいているんだよということを自覚させるために、彼らがうやむやにしていた事実をあえて指摘されたのでした。ヨルダン川で先に自分より先に 働きをはじめ多くの方々に悔い改めの洗礼を授けていたのがヨハネ、洗礼者ヨハネでした。その姿はまるで原始人のようで、普通の生活をしないで、イナゴと野蜜を食べて、文明から離れて生活をしていた。で、それが神から来たものか、それとも人々から、もしくは勝手にヨハネが始めたものなのかというのが質問でした。頭の痛い問題だと彼らは思いました。もし本当のことを言うと、敬虔な祭りのために集まってきたユダヤ人が腹を立てることは見え見えでした。ですから、こともあろうに宗教指導者の彼らがわからないって幼稚な答えをしました。それを受けてイエス様は、それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい、そういう対応をイエス様されました。祭司長と長老たちのイエス様をはめて、あわよくば殺してやろうという、そういう試みは失敗しました。で、これが神様の権威の現れです。神様から権威をいただいていれば、勝利をするのに暴力はいりません。神様が宇宙の外側から手を伸ばしてその人を支えてくださるからです。イエス様と、またイエス様を信じてイエス様の弟子の道を歩もうとしている方々には、この権威が与えられています。人々に踏みにじられたとしても、この権威を持っている人は相手を許すことができます。心を傷つけられても、この権威を授けられた人は相手を祝福することができます。反対者たちが反対することで逆に倒れていくのが分かっているから、そもそもが神様と甘い関係を先に持っているから、こういう強さが発揮できるわけです。そして仮にその人たちが殺されたとしても、もしくは殺されたというように見えたとしても、蘇って立ち上がるのです。そういう力が神様から与えられています。ですから、暴力や人間の計算にはよらない勝利とか、壊されたものの再建とか、奪われたものの返還、そういうものは神様から権威を与えられた人にとっては自分たちの努力ではなくて神様の力によってなされていく、そういう神秘があります。私たちが神様とイエス様と祈りの中で、日々の御言葉黙想の中で、まず甘い関係を持って保って、もしくは御言葉を行うときに、あふれんばかりの恵みを体験するということをしているのであれば、もうすでにその人は神様から大きな権威を授けられた人に違いありません。取られたものも神様の力で回収される、奪われた命も神様の力でよみがえらされる、それが神の権威を授けられた方々の特権です。イエス様ご自身も、これは火曜の出来事ですけれども、その続く金曜日に裁判にかけられて、その判決がうやむやなまま十字架につけられて死なれましたけれども、神の力で3日の後によみがえらせ 抱き起こされ、よみがえらせられました。そればかりか、神様は生き返らせられたイエス様を全世界の、いや全宇宙の支配者としてご自分の前に立たせてくださいました。主の主、王の王というのはイエス様のことです。私たちも御言葉に生きる中で、神様から何かをするために権威を授けられたと悟ったら、分かったら、全世界80億人の人たち全員が反対したとしても、それをやるべきです。勇気を振り絞って、荒技だと思われたとしても、神様を信じて前進すべきです。もしひるんでしまったら、その働きは他の人によってやり遂げられてしまうことになるでしょう。21世紀になって久しく時間が経ちましたけれども、今の時代、クリエイティブに生きるということが大事だと言われるようになりました。クリエイティブっていうのは、普通に考えたらなんか奇抜な発想をしてうまくいくことをこう思いつくことだというふうに一般的には言われています。実際はそれは嘘です。クリエイティブであるということの中身、その9割9分は発想ではなくて実行力です。イノベーションを起こすという時に、通常周りの人たちは反対します。特に、既得権益を握っている人たちは大反対します。そういう中で、大多数の人たちが反対する中で、その反対を押し切ってやり遂げる力、それがクリエイティビティです。神様の権威をいただいているということであれば、その働きを始めた暁には誰かがそれをサポートしてくれるということになるでしょう。理解者が現れるのです。その時、私たちは社会のリーダーに変えられます。数々の迫害を耐え忍んで努力を続けるうちに、最後には神様の力によってそのプロジェクトは花を咲かせるわけです。で、そのようなイノベーションを数多く生み出した民族があります。日本人でしょうか、中国人でしょうか、アメリカ人でしょうか。答えはユダヤ人です。彼らはイエス様を信じてはいません。ですから、クリスチャンとしての特権は持っていません。神の国を推し広める働きはしていません。しかし、ユダヤ人はローマ書の11章に書かれている通りです。歴史が終わるときに悔い改めて彼らもクリスチャンになる、そう定められています。時が来ると一転してキリスト教会の指導者に生まれ変わる、それがユダヤ人です。今はその準備の時を過ごしているに過ぎません。しかし、その準備の時にありながらも、彼らは何度も何度も根絶やしにされそうな危機に遭いましたけれども、耐え忍んで生き延びています。生き延びているどころか、ある意味世界の一部分を支配するまでの力を身につけてしまっています。80年前はナチスドイツによって、殲滅されるような流れにありましたけれども、戦後はパレスチナの地でイスラエルの国を建国することまで許されています。フランス文学者の内田達氏が20世紀のノーベル賞の受賞者を調べましたら、ユダヤ人の割合、受賞者の中のユダヤ人の割合がなんと 20% 前後に及んでいるということを知って驚いたということでした。ユダヤ人は全世界の人口の 0.2% 程度の 少ない民族ですけれども、なぜその少ない民族から世界の最高峰の賞とみなされているノーベル賞の2割前後の受賞者をどうして生み出せるのでしょうか。100倍のアンバランスはどこから来るのでしょうか。内田氏は30年間研究した末に一冊の本を記しました。週報に紹介してあります。ユダヤ人の歴史は非常に面白いと思います。イエス様を十字架につけてから今日までの2000年の間、ヨーロッパの白人たちからひどく迫害されてきました。主要都市ではゲットーという特別地域に押し込まれて、普通の生活することは許されませんでした。もちろん普通の仕事は一切つかさせてもらえませんでした。普通の人が避けるちょっと変わったビジネスだけ、やらせてもらえる、そういう人たちでした。挙句の果てには財産まで、よく奪われてしまう。周りの人たちをなかなか信じられない、財産をもら気づいたところで奪われてしまう。で、どうしてクリエイティブになったのかというと、一般的に言われているのは、そういう周りのヨーロッパ人に食い殺されることがないように、お金に頼ることなくビジネスや学問の才覚をこうやむを得ず磨かざるを得なかった。つまり能力を高めないとやられてしまう、生き延びることができない。それで仕方なく、財産を持つことよりも能力を高めることに集中してきた。20世紀フランスのサルトルがそういうふうに記しています。しかし内田先生はフランスに留学したユダヤ人の学者レヴィナスから教えを請うたわけですけれども、その経験や肌感覚、また教えの内容から考えて、また別の答えを見出したというふうに記しています。答えは、ユダヤ人自身が、その民族がイエス様と同じような立場に立たされているからという答えでした。30過ぎのイエス様を殺したのはユダヤ人でした。しかしイエス様が殺された後、国が滅んだ後、ユダヤ人は今度は自分がイエス様と同じような立場に立たされているということに気づかされました。身代わりの死を引き受けなければならないほどの社会の不幸を自ら進んで受けるのが自分たちの使命だというふうに考え始めた、そんなふうに内田先生は分析しています。自分が死ぬことによって社会の出口の見えない難しい問題が解決され、傾いていく社会に突破口を開くことができるのであれば本望だ、そういう民族的な自覚をユダヤ人が持っているというふうに内田先生は記しています。そのような苛烈で理不尽な使命を神様からもらってしまったのだ、だから死ぬつもりになってさまざまな反対が起こったとしても突破口を開くために自分たちはやり遂げるのだ、そういう覚悟を持っているのがユダヤ人、そういう考え方を知性だというふうに記しています。クリエイティビティということです。こうしてユダヤ人は世界に散らされながらも生き延びる民族として守られているのかもしれません。イエス様を信じないでまだ救われていないユダヤ人でさえそこまでできるのであれば、ましてやイエス様の救いを受けて神様の御前で完璧な人間だというふうに 思われている私たちは、なんでそこまでできないのでしょうか。とっても悔しいというか、現代の教会の残念な側面ではないかと思います。もう救われているのに、たとえさまざまな反対者によって殺されたとしても、よみがえりを約束されているという我々ユダヤ人は、よみがえりの約束はまだ受けていません。よみがえりの約束をいただいている私たちが、どうして周りの反対にお前にしてすくんでしまうのでしょうか。死ぬ覚悟ができていないからではないでしょうか。時代はクリエイティブな人たちを求めています。それはイエス様の御声を聞くことから始まります。そしてもしかしたら自分たちは殺されるかもしれない、しかしそれが神様のため、人々のためであれば、それでいいじゃないかという覚悟さえあれば、私たちもユダヤ人と同じような、もしくはユダヤ人以上に社会にとって、貴重なものとされる突破口を開くことができると信じています。なぜならば、そういう神様から権威を授けられた人、その働きこそ神様が全力で支えてくださることだからです。天地を作られた神様は、素直に聞き従う人に対してご自身の神の権威を授けてくださいます。そして神の権威を授けられた人は前進します。反対が巻き起こってもひるまないで突進します。踏みにじられたとしても立ち上がります。殺されたと思ってもよみがえります。人は神の権威を壊すことができないからです。神様の御声を聞いて、もしくは神様に近づいて、神様と甘い時間を味わうことを通して神様の権威を授けられる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。どうぞ私たちにあなたの権威を授けてください。いや、もうすでに授けられていることを悟らせてください。そして私たちを通して、あなたが必要としている、あなたが計画されている働きを成し遂げさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。